僕らはヒーロー、
藤田美佐のヒーローズアクション。
どんな SOS もキャッチしてベスト尽くして、君をプロテクト。
ラジオパーソナリティ藤田美佐が能登を応援しているアスリートと共に石川県に元気を届ける15分。この番組は私たちは常に人のお手本であり続けます。税理士法人畑瀬経営グループがお送りします。
行こう、共に共に共に。
地元石川で信頼の実績50年、税理士法人畑瀬経営グループは地域と共に歩む知的頭脳集団です。まずはお気軽にご相談ください。詳しくは SNS ホームページへ。
畑瀬経営グループ。
地元で働き地元を支える。税理士法人畑瀬経営グループでは税務経営に関心ある仲間を募集中。あなたの力が地域の力になる。まずはお気軽にご相談を。詳しくは SNS ホームページへ。
畑瀬経営グループ。
僕らはヒーロー、
藤田美佐のヒーローズアクション。こんにちは、藤田美佐です。お元気でお過ごしでしょうか。七五三の季節ですよね。この間小山神社に行ったら、七五三の着物姿の女の子がご家族と一緒にお参りしていて、とっても可愛かったんですよ。着物の上に着るあのエプロンのような形の羽織物ってありますよね。あれは皮膚というものらしいんですけども、あの皮膚が白いふわふわのシフォンで作られていて、天使みたいでした。とっても癒されました。七五三を迎えられたお子さん、これからも元気に育ってくださいね。さて、今週も始まりました、藤田美佐のヒーローズアクション。この番組はスポーツの力で社会課題に寄り添い、被災地能登を支援している日本財団ヒーローズの活動をアスリートの方と共に紹介する能登応援番組です。早速今週のゲストご紹介です。今週のゲストは先週に引き続き元アーティスティックスイミング日本代表の杉山美佐さんです。杉山美佐さんは元アーティスティックスイミング日本代表として世界大会に出場後、世界最高峰の水中ショーラスベガスのシルクドソレイユ王に出演。およそ7年間で2500回以上の公演に出演し、表現力を磨き続けました。現在は日本を拠点に水中モデルアーティストとして活躍。ミュージックビデオや CM への出演のほか、講演活動や教育現場での表現指導、水中パフォーマンスを通じた社会貢献活動にも力を注いでいます。インタビューの模様をどうぞ。
それでは元アーティスティックスイミング日本代表の杉山美佐さん、美佐美佐にお話伺います。お願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、先週は能登島水族館でマーメイドショーを行うその経緯について伺ったんですけども、延べ4日間で1万4000人大成功だったということですが、やってみての本当にご本人じゃないとわからない大変なことってあったと思うんですが、
はい、
まずどんなことでしたか。
とですね、まず私自身も水族館でマーメイドショーをやったことがなかったので、そもそもマーメイドショーというのもやったことがなかったんですね。アーティスティックスイミングは水上でやるものなので、水中でもちろん入ってるんですけど、そのシルクドソレイユの王というのも水上を見せるものなので、水中を見せるっていうのは、まあ、日本に帰ってきてからミュージックビデオとか CM とかに出させていただくときに水中撮影でやらせていただいてたんですけど、その時もプールなので、基本的には、
はい、
海水の中でイワシのビッグウェーブという水槽で泳がせていただいたんですね。あとはフグがいたり、下の方にはちょっとちっちゃいサメがいたりみたいな感じの水槽なので、もちろん魚たちのための水槽なので海水ですし、水温も16度から夏で高い時でも18度までしか上がらないという風に、サウナの水風呂ぐらいですよね。
そうです、
ちょうどそれぐらいだと思うんですけど、
演技するって結構過酷ですよね。
そうですね、やっぱり最初に初めて能登島水族館に行かせてもらった時に、そのまま泳ぐつもりだったんですけど、あ、これはちょっと無理だなと思って、 ウェットスーツを着て、上半身だけウェットスーツを着て泳がせてもらったんですけど、本番も上半身だけはこの肌色のウェットスーツを特注で作っていただいて、でその上から衣装を着てっていう形で泳がせてもらったんですけど、上半身は着てるんですけど、足はマーメイドテール履いてるところは普通に足なので、結構寒いです。
冷えますよね。
そうですね、なんかこうやっぱり入るときはもちろんあれなんですけど、魚もいるし、なんか魚に当たっちゃったら嫌だなとか、なんか恐怖心とかもありながら、水槽には何がいるっていうのが分かってるんですけど、ゴーグルを取った瞬間にやっぱ見えなくなってしまうので、なんかやっぱちょっと恐怖感みたいなことも心もありながら、その恐怖心もこうなかったことにして、よしって言って泳ぐっていうのは結構意外と毎回気合を入れて入っていたっていうのはあります。
そうなんですか。海水と水っていうのも大きく違いますか？
全然違いますね。やっぱり私はやっぱ海に入ることに慣れていないので、海さんとかは全然気にならないみたいなんですけど、やっぱすごいビニールハウスの中で育った農作物のように、私はプールだったので、やっぱ海水でもちろん口に歯も入ってきますし、あと目をゴーグルなしで目を開けてるので、なんか浸透圧でなんか鼻の方に入ってきちゃうんですよ。鼻栓をしてても鼻の方に入ってきちゃって、それがツーンとちょっと痛いみたいなのもありながら泳いでました。
あとはマーメイドさんですから芯じゃないですか、はい、
そうなんです。
下半身が、
はい、
そこの表現力をどういう風に豊かにしていくかっていうのも課題ですよね。
そうでも、ね、やっぱり私はもう何もない状態、水着の状態で泳ぐっていうことが慣れていたので、マーメイドフィンをつけるとどうしても両足が一緒になってしまって、自由が利かないところがあって、できることがすごく限られてしまう中で、何を表現できるかなっていうのを模索しながら練習してました。
そういう課題があったとは全く感じないほどの優雅なショーで、やっぱり素晴らしいですね。
本当ですか、うん、なんかあの水槽が水深6メートルあるんですけど、あの私一人だったので、今回はやっぱり5分とか息継ぎなしでやることはできなくて、息継ぎをしに行くのは実は、初日と2日目は上にその水面に息をしに来てたんですけど、やっぱり水中で息ができた方が見せられる時間が長くなるから、水中のこの酸素ボンベを入れてもらったり、水中で待機してもらって酸素をくれるっていう人を置いたり、もう本当に4日間あったんですけど、毎日が全然こう同じことをやっていなくて、改善改善改善でやっと4日間できたかなっていう感じでした。もう本当トライアンドエラーの毎日でした。
もちろん今年だけではなく、はい、これからも続いていくんですよね。
そうなんです、あの今回まあやらせていただいた時にも初めにも言ってたんですけど、マノトの復興10年かかるというふうに言われているので、この10年を続けていく、マノトの皆さんと共に歩んでいくっていうのを決めて、このマーメイドショーも10年続けていきたいというふうに、能登島水族館の皆さんに嫌われなければ、
うん、
嫌われない限り10年間続けていきたいと思っておりますので、また能登にもまた違う形でも活動も続けていきたいなというふうに思ってます。
はい、そしてみさみさはですね、今回のマーメイドショーを開催するにあたって、アースリーウェイブスという任意団体を立ち上げられたということで、
はい、
これも通してこれから社会貢献されていくっていうことですね。
はい、私 の、 あの経歴というか、今までやってきたことがアスリートとしてやってきた部分と、まあ、シルク・ド・スレイユとしてアーティストとしてやってきた部分があるので、このアースリーというのは A の3乗が入ってるんですけれども、アスリートの A とアーティスト、アクションの A っていうところで、この3つの A で、あの優しさの波紋のきっかけ作りをしていきたいというふうに思っていて、それを能登で能登の皆さんにもそのきっかけをお届けしたいなというふうに思っています。
ではますます今後の活動を期待しております。
ありがとうございます。
もうまだまだお話たくさんありますので、また機会を設けますので、その時にはお話いろいろと伺わせてください。
ありがとうございます。
今回ありがとうございました。
ありがとうございました。
地元石川で信頼の実績50年、税理士法人畑経営グループは、地域と共に歩む知的頭脳集団です。まずはお気軽にご相談ください。 詳しくは SNS ホームページへ。
畑経営グループ。
地元で働き地元を支える税理士法人畑経営グループでは、税務経営に関心ある仲間を募集中。あなたの力が地域の力になる。まずはお気軽にご相談を。詳しくは SNS ホームページへ。
畑経営グループ。
僕らはヒーロー、
藤田美佐のヒーローズアクション。ここからは企業のヒーロー、税理士法人畑経営グループのお時間です。税理士法人畑経営グループの代表、米永大輔さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
米永さんは先日小学校で租税教室を行ってきたということですけども、どんなことを教えていらっしゃるんですか？
はい、そこでは、まあ、税理士の冒頭税理士の仕事について少しお話をしますが、主には税金がどのように使われるかとかですね、うん、それから税金がなくなったらどんな世界になるかっていうことで、税金の必要性、それから税金がどんな種類があるのかとか、そういったことをお伝えしています。で、中にもその中でも大事だなと思っているのは、小学生1人当たり年間でね、100万円ぐらいこう税金が教育費で使われているわけですけども、それが要はなんで、じゃあ大人たちがその小学生皆さんに、それだけのたくさんのお金を投資しているのかっていう話をしています、
はい。
それは何かというと、やはり教育を受けることによって、みんなが勉強してくれることによって将来役に立つ、いろんな自分たちの夢を叶えて、やりたいことを見つけて、それで、まあ、社会に役に立つ、そういった方に、まあ、なってほしいということで、お金を投資してるんだよと伝えてます。
そうするとやっぱり、あ、僕も頑張ろうっていう気持ちになる小学生が増えてるわけですよね。
そうですね、
ちょうど今、まあ、毎年11月11日から11月17日にかけては税を考える週間となっています。私たち大人も改めて税金について、税について考えるタイミングだなと改めて思いました。米永さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
藤田美佐のヒーローズアクション、そろそろエンディングのお時間です。今週のゲストは元アーティスティックスイミング日本代表の杉山美佐さんです。身体能力の高さとともにコミュニケーション力も高い方で、お話ししていて元気をいただきました。さて、この番組ではあなたからのメッセージ常にお待ちしています。のとへの応援メッセージお待ちしてますね。こちらまでどうぞ。hero@mro.co.jp hero@mro.co.jp までお送りください。お待ちしています。能登の復興は長い時間をかけて続いていく道のりです。無理をせず、でも一歩ずつ。離れて暮らしている方も思いを寄せるだけでもきっと力になります。今日の放送がその思いを結ぶきっかけになれたら嬉しいです。ここまでのお相手は藤田美佐でした。藤田美佐のヒーローズアクション、この番組は、私たちは常に人のお手本であり続けます。税理士法人畑経営グループがお送りしました。
今日はここまで。いや、盛り上がったね。じゃあこの続きはポッドキャストで聞いてね。ポッドキャストは、
ポッドキャストも絶対聞かなきゃ。じゃあアプリを切り替えて
っと。ノーノー、ちょっと待った。ポッドキャストもラジコアプリで OK だよ。番組ポッドキャストもスピンオフコンテンツも、そしてオリジナル番組だってラジコアプリ一つで聞けちゃうんだ。
そうなの？本当だ。ポッドキャストをフォローできるし、おすすめとか人気のポッドキャストもレコメンドしてくれてる。ジャンル別で番組を選べるのも便利で楽しそう。これならリアタイもタイムフリーもポッドキャストもラジコアプリ一つで大丈夫じゃん。
そう、ラジオもポッドキャストもラジコアプリで探して見つけて楽しんじゃおう。君にぴったりの音声ライフをお届けするよ。
アプリで聞くならラジコで聞くなら。